野田真世、
前田美玲の
ラジオナイトモスキート。こんばんは、野田真世です。
こんばんは、前田美玲です。
この番組は毎週月曜日にお送りしているラジオナイトモスキート。
好きなテーマになると暴走が止まらない私たち2人が放送しています。
夜寝るときになぜか寄ってくるあれ、
そう、耳元でうるさいあれ、
そんなモスキートのようにしつこく騒いじゃう内容のラジオとなっております。
それではラジオナイトモスキートスタート。
ナイトモスキート、ナイトモスキート、ナイトモスキート。
改めまして野田真世です。
改めまして前田美玲です。
トークに入る前に、いくつか注意点を申し上げます。
はい。
ピンポンパンポーン。
パポンパポーン。ふざけてるよね。注意点に行く前にね。
まず一つ目。今回学習障害と接し方について取り上げますが、これはあくまで私たち、ね、私と前田さん、二人の場合であり、すべての方々に当てはまるわけではありません。
はい。そして2つ目、これは個性であり障害ではないという考えもありますが、このラジオ内では他の方に分かりやすく理解してもらえる取っかかりとして障害として扱い、そう呼びます。以上2つをご理解いただいた上でお聞きくださいますと幸いです。
ってことで、本日のモスキートークは、私の相方は学習障害です。
イエーイ
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 ですね、今回はですね、インタビュー形式なんですね、
はい、
になっていまして、10個の質問に、答える感じになっております。
はい、聞いてる方により理解していただくために、赤裸々に、そして細かく、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、
先にこれも1個言っておきたい。
よくしょ、はい、
より深く理解していただくために、本当に細かく細かく細かく話していくし、赤裸々に話していくから、はた、から聞いたら、ちょっと暗めな話もあるだろうし、
そうね、
ちょっといじめのように聞こえてしまう場合もあるけれども、これはあくまで前向きな放送です、
そう、
っていうことを踏まえて、じゃあ、いきます、
はい、
早速ですけれども、
はいはい、
一つ目、前田美玲さん、
はい、
あなたの障害の名前は何ですか？
ADHD、注意欠如多動性と、LD 学習障害と、ASD 自閉症スペクトラム、まあ、つまり発達障害です、はい、
ね、2つ目なんですけど、今のを踏まえ、まあ、ADHD とか、LD とか、ASD っていうそのことっていうのは、なんかまあ人により割合が違かったりとか、そういうのもするっていうふうに聞いたんですけれども、前田さん的にはどういう感じですか？
まあ、その ADHD 注意欠如多動性からいくとですね、まあ、そのこの ADHD っていうのも要はあの3つに分けられるんですけど、不注意優性型、で多動性優性型、衝動性優性型って、こう3つに分けられて、私の場合は不注意も多動性衝動性も入った混合型の、まあ、ざっくり言うと、まあ、忘れ物が多かったりだとか、うっかりミスであったりとか、よく聞くのはあの片付け整理整頓が苦手とか、片付けられない方とかよく聞きます、
たまにさ、その夕方のニュース番組とかで、
ありますね、
片付けられない女みたいなのもいるじゃない、まあ、単純に忙しくて片付けないっていう人もいれば、片付けるやり方がわからないっていう、
っていうと、もう私は確実に、私のご近所の方だわっていう風にすごい思いますね。
で次 LD、
LD、これあの学習障害っていう風に言うんですけど、これはあのある特定の、事柄において、他は全く問題ないのに、もう著しくあの困難を示すっていう、まあ、ADHD もそうなんですけど、まあ、要は脳の機能障害なんですね、でこれもまあ大きく3つに分けられまして、まずディスレクシア、これは読みの困難です読みが読めないっていう、
読めない、
書くことはできるけど読むことはできない、有名なのだとあのほら野田さんも大好きなハリウッドスターのね、トム・クルーズさんなんか、あの人はディスレクシアなんですよ。
そうです、だから彼は台本が読めないので、文字が読めないので、マネージャーさんなりお母さんなりに読んでもらったものを録音して聞いて覚えてたんだよね、
ね、っていう、
そうそうそう、
で続いてがね、ディスグラフィア、これはね書きの困難逆ですね、まあ、読めるけど書けないいうのが困難なタイプで、で最後がですね、ディスカリキュアって言って、これは算数ですね、計算できない、算数的な情報に基づいたこう予測ができない、で前田はこのねディスカリキュアなんですね、
で次ですか、
はい、
ASD っていう、
ASD、これは、自閉症スペクトラム障害って言って、うん、ちょっと前だとまあ、スペルガーとかそういう風に言われてた、う
ん
う
ん
う
ん、
ま
あ、スペルガーはよく多分みんなも聞いたことあると思うけれども、うんうん、
ありますね、うん、まあ、これは社会性対人関係の、うん、これも障害ですね、うん、まあ、具体的なんでもう本当一例として挙げますけど、うん、相手の気持ちを想像するのが苦手だと、うん、その場の空気がよくわからない、うん、読むのが苦手って、うん、
じゃあ、3つ目、
はい、
今こう説明した、
はいはい、
うん、ADHD、LDASD、うん、この割合の中でですね、うん、一つ一つこう苦手なこと、うん、そしてできないことっていうのはちなみにどういったことがあります？
苦手なことはですね、
うん、じゃあまず ADHD、
まあ、これはもう、まあ、不注意優先なんで、うん、まあ、人の話聞いてないですよね。いけないし、
うん、
もういろんなことやっぱ忘れちゃうんですね、
うん、
あとはなんかやっぱケアレスミスみたいのが多いかな。ほんとうっかりミスみたいな、
うんうん、
抜けちゃうんですよね、ポコンっつって、
うんうん、自分の中で覚えてる限りの、
あ、人と物の貸し借りをした時に、
うん、
98% ぐらいの割合で忘れちゃうんですよ、借りてたこと、
うんうんうんうん、
で当然貸したことも忘れるし私、
うんうん、
っていうのでほんと物の貸し借りはできないです私、
うんうんうんうん、
あ、そうで、なんか遊ぶ約束をしておいて、
うんうん、
それ自体をなんか次回だぐらいに勘違いしてて、
うんうん、
その日のうちじゃないって勝手に思ってて、うんうん、まあ、ドタキャンぶっこいて、うん、ドタキャンぶっこいて普通にツイッターに夜ご飯これ作っておきゃはっていう写真を載せて、え、ご飯食べに行くって言うたんやんっていうなんか友達から来てマジでごめんって言って言うのは多々ありましたけど、
ね、
多々ありましたけど、
まあまあ一例として今挙げたけど、うんうん、まあ、多々ありますよね、うん、
あるね、ナチュラルにやる、
うん、やるね、やるね、
やるやる、マジでやる、
やる、うん、まあ、それが前田さんの中のその、
そうですね、
ADHD の感じ、
うん、困ったとこはそれあれかな、
うん、で次 LD
学習症ですね、
うん、
でまあ、算数なんですけど、
うん、
まあ、当然計算はできないです、うん、暗算、
う
ん、無理です、
そうだね、
で算数的な情報処理もできないです、うん、計量とかができないんですね私は、うんうん、何かこう測ったりとかっていうのが見えなくて、で一番これは顕著だなって思うのは私は数字がブレて見えるんです、
うんうんうん、
横並びの数字が特に、うんうん、デジタル表記の数字とかは特にもう全部なんていうの8に見える、
わかる、
なんか電卓とかってさ透かして斜めから見たりすると、私はね全部そう見えるから分かんないんだけど、透かして要は斜めから見た時に普通の人もさ、あれって要はさ8に全部見えるわけでしょ、
うん、見える見える、見える、光の加減によって、
うんうんうんうん、
え、2?8? みたいな時ある、あ、
真上から見て、うん、横に全部わーって分身の術でブレてると思って、
はあ、なるほどなるほど、
そうそう、うん、まあ、そういうディスレクシアの人も文字が逆さに見えたりとかぼやけたりとか、うん、空中分解するとかいろいろな人がいるんだけど、
あ、なんかね、
文字がバラバラになって見えるとか、うんうん、そういう見え方も人それぞれ違うんですけど、うん、私はもう影分身なんです、ずっと、
うんうんうん、
数字がね、数字だけが、
うんうんうん、
そうそうっていうのがLD ですね私の、う
ん、まあ、日常的に思ったのは最初の頃はあれだったけど、
うん、
お金を分からないから計算してっていうのは言うなって、うん、誰でも彼でも言うなって、
怒られる怒られる、
言うのよ、怒られる、その中にはやっぱり悪い人もいるから、
うん、
そのどうせ分からないんだから騙してやろうとかね、でもやっぱ中にはいるから、
うんうん、
あ、じゃあ半分払うから計算しといてぐらいだったら、
うん、
あ、じゃあいくらいくらだよってなるけど、うんうん、私ちょっと計算が分からないからちょっと出してもらっていいとか言われたら、
うん、
本当は2000円のところを、あ、3500円だよと、
うんうん、
言われても分からず払っちゃうじゃん、
うん、払う
でしょ、だからそれはダメだよって
、うん、すげえ怒られる、
すげえ怒る、
すげえ、すげえ叱られる、
すげえ叱る
ごめんなさいって
声、でもなんかそれが多分自分の中で、うん、そう癖づいてて、
癖、
自分がその計算ができないからお願いします、うん、言われた額だけ払うみたいのが癖づきすぎてて、
うんうん、でも別になんか全然いいよみたいな、
なんかだから
それでもすっごい怒られる、
怒る、すごい怒るし一緒にご飯食べに行ったりとかして計算して、うん、例えばじゃあ2人で割ったら1125円だったってなった時に、
うん、
じゃあ1500円渡すからもうこれでいいよとか言われても、いや、ダメダメダメ、ちゃんとその最後の位まできっちしやるから、
うんうんうん、
ちゃんとそれはダメ、それを癖づけてほしいから、
そうそう、でもたまにやっぱり私がもういいよいいよってこうやって言うと、オラって言ってくれると、
そう、まあまあいいや、はい、でそれがまあ LD と、
はい、
で最後、ASD、
ASD、うん、はい、
これどうですか。
そうですね、まあ、これは自閉症スペクトラム障害ということなんですけど、まあ、こだわりが強いですね、うん、まあ、いろいろあるんですけど、うん、あとちょっと感覚過敏とか、
うん、
感覚が要は鋭い、逆に感覚が鈍いっていうのもあるんですけど、うんうん、私は感覚過敏の方で、うん、まあ、いろいろ結構いろんなものに敏感で使えなかったりとかするんですよね、
うん、
私トイレットペーパー使えないんです。お尻拭きじゃないとダメなんですね、
まあ、だから敏感ゆえにだよね。
そう、あとは歯磨き粉もちょっと使えなくって、うんうん、あとはまあ痛みに言うても結構弱い方だなとも思うし、
そうだね、
うん、オーバーぐらい痛がるから、うん、
でまたその痛みに弱いゆえに、うん、全ての感覚が痛みに引っ張られちゃうから、
そうで要はすこぶるポンコツになっていく、
うん、その日はもうねダメ、
使い物にならない、
うん、お帰りくださいってなっちゃう
もんね。そうそうそうそう、そういう感じ、
そうそうそう、
私も帰った方が楽でございますっていう風になるんですね、うん、まあ、あとやっぱり体を洗う感覚が意識してないと、
うんうん、
自分の感覚任せだったら多分体洗えないんです私、
うんうんうん、
決めておかないと。
でもお風呂に入ろうっては思うの？それを意識しなかったら別にいいやとか忘れちゃったりするの？
忘れる、
うんうんうん、
だからタイマーかけてる
あ、
お風呂の時間を、
うんうん、でそれが鳴ったらお風呂に行こうって決める。
あ、お風呂入んなきゃって、
うんうん、
あ、入んなきゃいけない、すっかり忘れてたみたいな、
うんうん、なるほどね。
だから気抜いたら多分いつまでも忘れると思うぐらい、多分普通旗から見たらいやもう入んなさいよみたいなレベルだと思うんだよね、
うんうんうん、
正直、うん、
なるほどね、
うん、あとやっぱりあの私人の表情を目で読み取れないんで、
うん、
分かんないんですよ。なんか言ってることと表情は違ってたりするじゃない人間。
まあそうだね、
でしょ、
うん、
そう、もう全く分かんないです。
そうだよ、ね、
正直、
うんうんうんうん、だから例えばだけど嬉しくないことを言われたりとか、
うん、
嬉しくないものをもらった時に、あ、なんかすいませんありがとうございますって言いながらも困ったなって顔はする、
うんうん、
でもそうなった時、
うん、
やっぱりこう健常の人っていうのは、あ、困ってるなってやっぱり表情で先に読み取るから、うんうん、口でどんだけいいこと言っても、あ、困ってる、じゃあもうやめようってなるけど、うん、やっぱり前田さんは人のその困ってる表情が分からずに、うんうん、ありがとうって言われた、
じゃあ次回もってなります、
うん、あ、喜んでるんだ、じゃあやろうって思うわけじゃない、
うんうん、
で次会った時も同じことをする、うん、でもそのやられた側からしたら、なんで同じことするわけ、
意地悪なのみたいな、
ね、ってなるんだよね。
そうそうそう、まあ、それゆえにっていうのもあるんでしょうけど、結構言っちゃいけないこと言っちゃったりとか
まあよく言えば正直、
うんうんうんうん、
聞かざらない感じかな、
うんうん、そうですね、うん、でやっぱり顔にも私自身の表情には、うん、すごく表情豊かみたいですよね。
そうね、よく言えば表情豊か、ね、
うん、表情、そう、よく言えばね、悪く言えばどんだけお前は顔に出るんだ、嫌なことがすぐって、ね、すぐ嫌な顔しやがってっていう、ちょっとおとなしくせえよっていうレベル、まあまあね、レベルの人
でやっぱりこう、うんうん、やっぱり顔に出やすいから、
うんうんうん、
例えば大勢でいた時とかでも、
うん、
自分の気持ちにやっぱり素直だから、
うんうん、
帰りたい、つまんない、美味しくない、
そう、そうね、自分のだからやっぱり感覚、うん、結構優勢になっちゃうんだよね、
うん、それからやっぱ全力で出るから、
はい、
周りからすればどうしたってなるしなんで切れてんのみたいななるわけよね。でもまあそういうのもやりやすい、
いっぱいやってきてます、
うん、まあ、ASD はそんな感じですか、
うんうんうん、そうね、
うん、でですね、まあその4つ目なんですけど、
うん、
自分がその学習障害っていうのが、
はい、
まあ、分かったっていうのは大体いつぐらいなんですか、うん、
これは、まあ、でも
24、5か、
うん、25ですね、うん、時は分かりました、大人になってから分かりました、
うん、
私は、
うん、でまあ今ね24、5で分かったって言ったんですけれども、うんうん、やっぱりそのほら突発的になるものじゃないじゃない、
はいはい、
うん、子供の頃からやっぱりそういう気質は持っていた、
うんうん、
だけども、ちなみに子供の頃は、まあ、自分はどういう子供だった、う
ん、ね、多動はそんなになくなりましたけど、
うんうんうん、
昔はもっと多動で、
うん、
自閉傾向もすごく強かったと思う、うんうん、当然集団行動が苦手だし、
うん、
まあ小学校の頃なんかまあよく言うあの教室にいられないんですよ、
うん
うん、座ってらんなくて、
うん、
そうそうそう、音楽の時間に音楽オルガンの下にワッて行って走ってって、うん、先生が弾いてるオルガンの下にワッて行って走っていって、
うん、
そこで振動を感じてるんです、オルガンの、
うんうんうん、
曲のなんか振動を感じてて、教室ファーンってこうやって出て、視聴覚室の暗幕でずっと車ってたりとかすっごい自閉だよね。だからもうい
やあれかな、態度を感じてるのかな、
うん、多分そういうこと
で、くるまることで、
そうそうそうそう、
やっぱりこうギュッとされて安心してたのかな、う
ん、暗いとこすごい行きたかったの、うんうんうん、なんか明るすぎてたなんか辛いじゃないけど、うんうん、それもあったし、あと純粋になんかその想像できないから、うん、40分授業を座って聞く、うん、勉強するっていう想像ができないから座ってらんないから、うん、でその当時は時計も正直あんまり読めてなかったんで、うん、あのもういいかなそろそろって言ったら、あれあれまだみたいななんか感じだけど、うん、もう一度こう立ってしまったらもう行かなきゃみたいな感じだから、うんうん、パーンってこうやって出て、うん、まあ最終的に学校も飛び出して児童館に行っちゃったりとかしてて、で変わる変わる学校の先生が迎えに来てくれたのは思い出としてありますね、
うんうん、まあ、なんかその多動っていうものはね、うんうん、例えば、簡単に言えば落ち着きがないことですって言われても、うん、人により落ち着きの度合いってやっぱ違うと思うの、うんうんうんうん、貧乏ゆすりだけで落ち着きないねって思う人もいれば、うん、さっきみたくその教室を出てっちゃうことが落ち着きないねって思う人もいるんだけど、うんうんうんうん、ざっくりと多動っていうものを持っている子はね、うん、何をしてしまうのかなっていうのは多分知らない人は知らないと思うんだよ。
うん、私が思うにだけど、うん、その年齢に見合った落ち着きがないっていうことかなって、うんうん、例えば5歳なら5歳なりの社会性、うんうん、落ち着きっていうのを経験できてきてないのよ。要はその障害を理由にね、うんうん、データがないから、うんうん、みんなやっぱりその要は空気を読むとか雰囲気を感じるっていうのも経験に基づいてみんなできてきていると思うんですけど、うんうん、普通の人でもね、うん、思うんですけど、それがあの障害があることによって発達する機会を失ってきてるので、うん、年相応じゃないというか、うん、遅れてるんだよね、うんうんうん、じゃあその月齢でって並べて比べた時に、うんうん、それが一番わかりやすいかな、
うんうんうん、
ね、月齢に見合った情緒とか、うん、社会性、うんうん、落ち着きが、うん、あれなんかずれてるなっていう風に感じる子はちょっとその傾向があるかもしれないです
、う
んうんうん、発達する機会を逃してきてるかもしれないですね、うん、
で今どこだっけで、まあその子供の頃だとそういうなんだろうな、生きにくいというかね、うん、自分自身が生きづらいなっていうことは感じていたけれども、うんうんうん、まあ、20代で調べたじゃない、うん、なんで調べようと思ったの？
これはもうきっかけはその、まあ、その声優になろうって思って養成所に行って、うんうん、で養成所でその養成所が終わってそこ出た時に、うんうん、自分でもっと自分のことを分からないと知らないと芝居も歌もできないってその時思って、うんうんうんうん、で当時あの私保育園でアルバイトをしてたんですけど、うん、でそこでなんか私の子供時代みたいな子がいるなっていう子たちが軒並み発達障害っていう風にその時言われてて、うんうんうん、私これかもって思って自分で調べに行ったんです、うんうん、それがきっかけ。
なるほどね、
うんうんうん、
まあ、調べに行って、あ、自分がそういう障害があるんだっていう風に分かった時っていうのはどういう気持ちだったの？
あ、でもシンプルにホッとした。
うんうんうんうん、
とりあえず私のせいじゃないんだなっていうのが分かったから、
ね、
うんうんうん、やっぱそれまではさ、まあ、正直これもよく発達界隈では聞く話だけど、うんうん、まあ、やっぱ自尊心がみんなボロボロになっちゃって、
うんうん、
ね、
うん、
できないのが自分がやっぱりダメだから、うんうん、すごくダメでどうしようもないやつだから、うん、こんな簡単なこともできなくてって言って自尊心がすごい下がっていって、うんうん、その結果まあ二次障害って言われるもので鬱になっちゃったりとか、うん、統合失調症になっちゃったりとかっていうかわいそうな人たちもいっぱいいるんだけど、うん、まあ、やっぱ自尊心がその時もやっぱ低かったから、
うんうん、
ほっとしたかな。だから理由が分かって、私のせいでもないし、まあ、親の育て方のせいでもないし、うんうん、要は脳の機能障害なんだなっていうのが分かった時に、うんうん、私のせいじゃねえやってこうやって思って私すごい嫌なやつじゃないんだなって思ったのがすごいほっとした。だから楽になったよ、う
ん、なるほどね、
シンプルに、うんうんうんうん、ほっとした、
うんうん、やっぱりなんかその、うん、これはテレビだけど、うんうんうん、片付けられない女の人がやっぱりテレビに出てた時に、うんうん、その人結婚したんだよね、うん、結婚したんだけど、まあ、家の中はぐちゃぐちゃ、うん、で子供のこともできない、うんうんうん、ってなった時に旦那さんに言われちゃうわけじゃない、
ね、
うん、
かわいそうだよね、うん、すごいね、う
ん、でその女性も気持ちはあるのになんでできないの、ね、私はなんてダメな人間なんだろうって
責めるよね自分もね、
なっちゃう、
うんうん、
そうなった時に、まあ、たまたまそういう 発達障害的なそういう記事を見つけて、自分もそうなんじゃないかって調べに行った時にそれだって分かって、もう涙が出たっていう、ほっとして涙が出たって
、ね、結構先生にあなたのせいじゃないんですよって言ってもらってね、涙出ちゃう人もいっぱいいるからね。
でまあそういう障害があるんだと分かり、そっから分かって、そのやっていることとか、そのできるようになったことっていうのは何かある？
工夫ですよ ね、 そうだね、まあ、だからやっぱりその私自閉症スペクトラムでいうとこの感覚過敏、さっき言ったけどトイレットペーパーが使えないんで、まあ、お尻拭きはもう携帯してるんですよ、家の中の全てのバッグの中に、今結構あのウォシュレットシートとかありますよ ね、 ウォシュレットティッシュみたいなやつも、あれは超便利で、もうあれがもう各バッグに一個ずつ必ず入ってるし、もう家のトイレにも赤ちゃんのお尻拭きは常備だし、っていうのもあるし、あとやっぱりこれもちょっと感覚過敏の人に多いんですけど、光が結構苦手だっていう人がいて、疲れてきちゃうんですよね、要はただでさえいろんな、要はマルチタスク、同時にいろんなことができない人たちなのに、ね、たださやっぱり日常生活普通に生活してるだけでも集中結構頭使ってるんで、疲れてるところにまた持ってかれるんで、
そうだね、
ちょっとでも軽減しようっていうので、サングラスを結構してる人が多いのね、室内でもなんでも、夜でも眩しいところだったらするっていう風に言って、で私もたまに収録の時に色付きのサングラスっていうかメガネみたいのはもう自分で作ってて、これしたりとかよくしてるんですけど、
してる、
あとやっぱりあの普通にこう話を聞くときって、まあラジオとかのトークもそうだけど、こう相手の方向を見て、相手の目を見て、
座って
話を聞くって、もうね3つ以上のことしてるんですよ、
ね、同時にいろんなこと処理してる、
で内容を理解して話すって、無理なんで、
そうね、
あの本当に大事な話の時は目を見ないんです、私
そうね、
その目をちょっと、まあここはあのもう話してあるんであれなんですけど、まあそういう風に知ってる人の前ではちょっと最初に断りを入れといて、ちょっと目見ないけどめっちゃ話今これ集中して聞いてるあれだからっていうので言ったりとか、あともう録音させてもらいます、本当に大事な話とか、これは内容覚えておかなきゃっていうのは、あとはもうその時間の感覚っていうか、その要はその予定想像するみたいなのが苦手なんで、もう全部携帯でタイマーかけてて、日常生活の動作から何から、だから朝何時に起きるだったら何時にタイマーかけてて、家を出る時間もタイマーかけてて、お風呂に入る時間、ご飯を食べる時間、寝る時間、何する時間、全部私タイマーかけてるんです、で自分で自分にお知らせしてあげてるんです、じゃないと分かんないから、
分かんないから、できるようになったこともあるし、まあ、今現在頑張っていることもあるけれども、それでもまだやっぱり難しいっていうことっていうのは何かありますか？
やっぱ LDK のことですかね、算数の。お金をね ATM で下ろすときに4桁の暗証番号を入れるじゃない、であれを間違えると数字の並びが変わるの分かる？最初左上が 1,2,3,4 だったのが、次右下から 1,2,3,4 になると数字ブレて見えるから間違えるのね、で3回間違えて下ろせないっていうのがしょっちゅうなの。
なるほど。
なのでもう1ヶ月下ろす額を決めて、もうそれ以上はよっぽどのことがない限り行かないようにしてるのと、あとちょっと旧式のねボタン付きのところに行ってるの、絶対並び変わることないでしょ、
確かに
だから大丈夫なの、1回ミスしたとしても。
なるほどね。
っていう工夫かな。あとやっぱりそのやっぱ自閉傾向入ってるんで突然の事態はダメなんですよ ね、 ね、やっぱり突発的なことは、突発的に変わる環境、場所、人、内容、テンパります、テンパるっていうかもうダメだって言ってくれて、何もできないです、申し訳ないっていう風になりますか ね、 ね、まだまだだからデータ不足だなって思う自分で、
だから臨機応変なことがちょっと難しいよね。
もう生涯の憧れだね、臨機応変
かっこいいな、
憧れ、そう憧れの座右の銘みたいな憧れの四文字熟臨機応変
なるほどね最後10個目、今回、なぜ自分のこのことを話そうと思ったのか教えてください。
そうですね、まあまあ、こういう機会はいつかあったらなっていう風には思ってたんですけど、ゴールデンウィーク頃かな、なんか NHK でね、超実践発達障害困りごととの付き合い方っていう番組がやってたんですよ、中山秀ちゃんが司会だったんだけど、やってて、でこれうちのカウンセラー、私カウンセリング行ってるんですけど、発達障害系のね行ってるんだけど、このカウンセラーにも勧められて、ぜひ家族で見なって言って、 って、うんうん、人によってその発達障害の人によってその発達の内容が結構違うので、うん、本当10人十色以上っていうか、
ね、
全然違うので、うんうん、あのなかなかこうモデルケースになるのが私もやっぱり少ないんですけど、うんうんうん、結構あなたにかかってるような人たちが多いから、うん、これぜひ見た方がいいよ、うんうん、いい取説になるよっていう風に教えてもらって、うん、家族でぜひ見てっていう風に言われて、うんうんうん、で見たんですね、うん、でそれまでやっぱり私も今こうやって説明できてるじゃない、うん、自分の障害は。
そうだね、
もうほんとよく説明できる方だから、うんうん、まあ人からね、
うん、
こう聞いてる人の印象もそうかもしれないですけど、うん、こんだけ説明してできてる分かってるっていうことはできるわけじゃん、
うん、
みたいな、
うんうんうん、
風にやっぱり感覚印象として取られがちなので、うんうん、でやっぱうちなんかやっぱり家族もね、うん、特にまあ、近しい存在ほど大丈夫であってほしいっていうのとともに、うん、私がまあうまくまるで普通の人っていうかそれ以上にちょっと優秀ぐらいに擬態できてしまったので、でもけなげな話なのよ、自分でけなげって言いますけどできないがゆえに一生懸命できてしまったのよ、うん、私も擬態できてしまったのよ、うん、モノマネできちゃって、そうそうそう、でやっぱりその25、6の24、5ぐらいの時に障害が分かって、うん、分かったけど、うん、そっからすぐ理解を得られたかって言ったら、うん、正直全然で、まあ、今もね全部 OK かって言ったらそうでもないけど、
そうだね、
でもその番組やっぱり見た時に、うん、私が言ってることとほぼ同じ内容なわけよ、うん、皆さんがねその番組見てる皆さんがこういうことで困ってるんですで、うん、こういう工夫をしてますって言ってくる、うん、でもこの工夫がないとこれができないからこの工夫は必要なんですみたいな話をしてて、うんうんうん、でも私が言うのとそういう第三者が言うのと伝わる印象って違うんだなって思って、私が何年もかけて同じこと言ってたことを、うん、やっぱりあの一回その2時間足らずの番組を見てスッて入って腑に落ちてくれたんだよね、私の家族も、うん、結構、うん、今までで一番腑に落ちてくれて、うん、すごい助かったんだけど、
うんうん、
でそれ見てて、で私もこうやってラジオとかで世の中的に発信するじゃないけど、うん、する場でこういう話をさせてもらうことによって、うん、私もどっかの誰かの第三者的なことになれるのであれば、うんうん、いいなって思って、
うん
うんうん、でなんか巡り巡って全体良くなったら私も生きやすくなるんで、うん、そういうのがいいなって思って、
なるほどね、
そうそうそう、
確かに自分でいろんなことを口で説明できるし、
うん、
例えばの話ね、障害がありますって聞いた時に、
うん、
まあ、世の中にはもう見てすぐ足が不自由なんだなとか、うん、目が不自由なんだなって、
うん、
見てわかる障害の人もいる中で、
うんうん、
やっぱり中身の障害って分かりづらいじゃない。
そうだね、一見マジ普通の人だもんね、うん、
でやっぱりその中身の障害の中でも、うん、うつ病とか、パニック障害とか統合失調とか、
あ、統合失調ね、うん、
雰囲気で分かる場合もある、
うんうんうん、
前田さんに関してはその見た目も雰囲気も、
うん、
で言ってることも内容もね、うん、そのお話しする上で、うんうん、あれって思う感じはやっぱり見受けられないんだよね、
うんうんうん、
その分かりづらいから。
そうなんですよ、うん、
でまたこの自分の障害のことをすごく詳しく、自分はこれができないからこうしてます、うん、でこの障害はこういうものですっていうのが、まあペラペラペラペラ
ペラペラペラリンチョよ、
ペラリンチョ出てくるのそうペラリンチョ出てくるんだけど、うん、それゆえにだから
すっごいねできそうに見える、
できそうに
めっちゃできそうに
見えるんだよね、うん、今回この話をね、うん、この放送するにあたって、うん、まあ、打ち合わせしたじゃないですか、
うんうんうん、
でその時に、うん、もともと前田さんは人のモノマネをすることで生きてきたわけじゃん、
うん、はい、生きる術です、
生きる術じゃない、
生きる術だから
自分の中にデータがないから、
うんうん、これじゃあ真似しておけばとりあえず、うん、なんか通用するのみたいな、あ、だからその目の、うん、要は空間処理、空間認知が私一番低いんで、うん、代わりに耳がめっちゃ発達してるんですよ、
耳がめっちゃいいから
鬼のように発達してて、要は人の声色で表情を見上げてんですよね、うんうん、
だからそのその人が言ってる話し方とか、
うんうん、
それを言ってる時の声のトーンとか、
うんうん、
言い回しとか、うん、そういうものを真似てやっぱり言うじゃない、
うん、
人に対してね、
うん、
で今回こう障害についてベラベラベラベラベラってすごい喋るなって思った時に、
うんうん、
なんかやっぱりきっとカウンセリングだった過去ね、うん、今までカウンセリングの方だったりとか、うん、そういう障害についてなんかそういうものを 見たとか、
うんうん、
多分それを真似して多分情報として喋ってるから、なんかすごい
もう専門家なのみたいなね、
平気じゃないって思わせちゃうのは多分それだろうなって、うんうん、 なんか専門家の人とかカウンセリングの人にバーって言われた内容を、うんうん、なるほどってそのまま受け取るじゃない、うん、それを自分なりに噛み砕いて噛み砕いて、うん、人が分かりやすく聞くにはっていう想像がまずちょっと難しいじゃない、
う
ん
う
ん、
そうだね。
だから言われたことをそのままやっぱり言うから、うん、だからもうだからあなたの後ろにカウンセラーが見えるわけよ。もう
スタンド台が
スタンドなのよ。もう
ここここここ
スタンド台だからやっぱり誤解されることはあるじゃん。
そうだね、うん、
本当に障害なのって、う
ん、いや全然本当にマジで見えないんですけどって言って
それゆえに仕事に就くことが困難だったりするじゃない、
う
ん
だ
ね、
うん、だからやっぱり、うん、まあ、今まで生きてきて仕事、うん、普通にアルバイトからそういう仕事もそうでしたけど、まあ信用を得られないんです、うん、正直、うんうん、口だけだねって、うん、要はなっちゃう印象的には、ね、うん、私あの障害者枠で働いてるんですよ、うん、アルバイトみたいな形でやってて、うん、そうじゃないとね、うん、接客業は無理ですやっぱり、
ね、う
ん
う
んうん、自分で言うのも何なんですけど、 私みたいな人と関わるの大変なので、もう本当にその苦労はねもう本当にね、でもねよく怒られるんです、あのなんか申し訳ないばっかりでね、まあ落ちてくれるなと、うん、落ちてくれるなと、うん、まあ、ヘラヘラ笑ってろと、うん、
そう
そうだなって思う。日々ねやっぱり私はこういうの持ってるけど、今やろうとしてることとかがさらに難しいことやろうとしちゃってるから、うん、余計にねうまくいくことなんて全然ないもんで、うん、落ち込むことばっかりなんですよね正直。でもそこでやっぱり落ち込んでそれこそ自尊心がまた下がっていくっていう風にならないように今必死だけど、
うん、
うん、てかもう本当、まあ、私のことなんでね、
うん、
あのもうこういうのを不特定多数の人が大勢聞くような媒体で発信させてくれるっていうのに協力してくれた野田さんたちに感謝です本当に、うん、そればっかりですありがとうございます、
どういたしまして、
あなたが一番照れてるじゃないですか
やめろよ
そうだね、そう野田さんのねあのもっと全開で出るんだよその時の野田さんの本当に下味全開でこうやってやめろよ水くせえなとか言ってもうそれ以上言うんじゃねえぞみたいな姉さん出ちゃうんでね、
いい方向にねこれがね転んだらいいかなと思います、
はい、
うん、で、うん、今回はですね実は前編ということで、
はい、
来週かな、
うん、
来週はまあ後編、
うん、
っていうことで、
はい、
間近にいる私が前田さんに対してどんなことを常日頃思っているのか
怖いですねそう、次回はね私が野田さんにインタビューという形で質問させていただきたいと思います、うん、 いろいろね、できれば本当に前編、
うん、
次回と、今回次回と合わせて聞いていただけたら本当幸いでございますので、
うん、やっぱ聞いてほしい、はい、やっぱりこう障害を持っている方のだから前田さん側 の、まあ、その意見、
うん、
こういうことに困ってます、こういうことがありましたっていうことと、まあ、後編はそういう方とともにいつもいる、まあ、身近の人間としてはこういうことが見えますよっていう、
うん
うんうんうん、上下感でお楽しみいただけたら
楽しみいただけたらと思います、はい、うん、よろしくどうぞお願いします。ま
あ、そんな感じかな、
はい、
うん、
それでは今日のモスキートークは、これで終了。本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ナイトモスキート、ナイトモスキート、ナイトモスキート。
ラジオナイトモスキートはエンディングのお時間となってしまいました。
聞いてくださった皆様ありがとうございました。
それではナイモスからのお願い。
ナイトモスキートではご意見ご感想ご相談何でもお待ちしております。
メールアドレスはすべて小文字で night_mos@yahoo.co.jp night_mos
そしてシャープナイモスでのハッシュタグツイートもぜひお願いします。
お願いします。
ということで今夜のモスキートは野田真代、
前田美玲でした。それでは来週の夜まで
撤収。